これ収録してる日10月31日じゃないですか。
ああ、そうなんですよ。チックオアトリートって言ってね。
Yes, yes.
ハッピーハロウィーンだよね。
それ何そのリズム聞いたことないんだけ
聞いたことないよね。
ど。
ああ、ごめんなさい。完全に俺しかわかんないやつです。もう説明もしたくない。
OK。そう。10月31日といえば、ハロウィン。
ハロウィーン。
皆さん仮装をして、本来キャンディーをもらいにいろんな家にこう行くっていう
そう
行事、
ね。
子供たち。
キャンディーくれなきゃいたずらしちゃうよ。
そうです。
チックオアトリートって言ってね。オーノー、
Yes。
トリートとかって言ってお菓子をくれるっていうのがね。
そうですね。
あともう、もう少し具体的に言うと、ポーチライトっていうのがついてるお家じゃないと行っちゃいけないっていう
そうなんで
ルール
す。
があるんですよね。日本にはまあポーチがないからね、あまりね。
まあ、玄関の
玄関の街
ライト
灯、
が
ライ
ついて
ト。
る家だけ、
そ
訪ねていいっていう、その暗黙のルールというか、
う。ありますね。
その日に限ってはね、そういうのありますよね。で、まあ僕たち、その米軍基地のアメリカンスクールに通ってたので、
通ってましたね。
そのハロウィンの日はね、我々も、米軍基地の中のハウジングエリアを、こう、仮装して、
徘徊してね。
トリックオトリーティング、
やりまし
キ
たよ
ャ
ね。
ン
あ
ディーもらい
れ、
に
す
ね。
ごかったよね。なんか結構本当にお化け屋敷みたいになってる家とかあったりと
本
か
当
さ。
に凝ってる家はすごくてね、
すごかった
家
よ
の
ね。
中まで入って、ちょっと奥の方に行かないとキャンディーもらえない いみた
や、
いな。
怖かったよね。ガチで怖いのとかあったもんね。
ちゃんとね、お化け屋敷みたくしてくれてる、演出してくれてる家とかもあっ
あった。
て、
もうなんかそれが3番目の家ぐらいだともう後半もう心折れてんだよね。もう無理だってって。そんなためにお菓子いらない。しかもほぼほぼまずいやつだし、みたいな。アメリカのなんかトイレの芳香剤みたいな味がするキャンディーばっかだし、みたいなさ。そうだよね。
それで、まあ僕はちょっと僕の子供をね、連れ
はい。
て、今さっき行って、
米軍基地行ったんだ。
トリックオトリー
ああ、
ティング行っ
いい
て、
なー。今度、来年俺よろし
行
く。
きたいんだけどね、そう、本当にコロナじゃなければ、エスコートしてね、
ああ、
一
今は
緒
ちょっと
に、
無理なんだ。
そう、連れて行けたんだけ
そっか
ど、
そっか、しょうがない、それ
今この
は。
コロナなので、ちょっとこう、規制がかかっちゃって、例年に比べて、すごい少なくて、歩いて
そ
る人
の、
が。
ポーチライト自体もあんまりあい、ま
ポーチライト、まあそうだね。多分そう言われてみると、確かにやってる家は少なかったかもしれない。
まあ、
た
多分
だ、
さ、歩い
まあ、
てる人も少なかったんだ。子
そう
供
そう
たち
そう
が
そう
仮装
そ
してっ
うそう。
ていう。
で、まあ僕は子供、娘2人なので、2人ともこうプリンセスの格好して、
ああ、いいですね。
一人はエルサ。アナじゃない方ですね。エルサと、もう一人はアリエルの格好をして。
ああ、歩けんだ、アリエルの格好で。
そう、歩けるワンピース型のね。
ああ、そうなんだ。
ちょっとタイトなドレスなんですけど。彼女はちゃんとこう、カツラも僕用意してたので。
あ、すごいね。こういう時にダディ、本当に裾まくるような状況だよね。ポテトパンチ家はね。いや、素晴らしいと思うよ。
それちょっとね、こう、かゆくて本人は嫌だったみたいなんだけど、いや、お前それ絶対ウケるからやってった方がいいって言って、
カツラはしとけと。
やってて、やっぱ、僕はね、こう、一歩引いて後ろから見ててね、彼女たちが、ハウジングエリアを回るのを。それで、まあ、その、キャンディくれるお家の人たちは、Oh my gosh! って、I love that hair! みたいな感じでね、すごい褒めてくれたんだけど、家帰ってきて、うちの5歳のその次女が、パパさ、全然さ、褒めてくれなかったじゃん、みたいに言ってきて。いや、それはお前が英語わかんないからだよ。すっごい褒めてたよって。それでね、まあ、キャンディーを、まあ、過去最高ぐらいの
も
量を
らっ
もらった
ん
て、
だ。
多分もう、2人で5キロぐらいもらって、
マジで？
これどうすんのみたいな。
あ、
そう、それ
え、
でね、
そんなもらったんだ。
すごいくれるね。
もうパンパンだ。
パンパンですよ。はい。で、まあ。
全部トイレの芳香剤みたいなやつでしょちなみに。
そう、あとはなんか、くっそ甘すぎる、あの、チョコレートみたいな。
あの、ハイチューとか、ちゃんと果汁が少しでも入ってるようなものは一切ないよね。
そういうのはない。もう、ほんと、全部アーティフィシャルフレーバーみたいな。
そうだ、赤色サンゴみたいなやつで全部色ついてるやつだよね。
そうそうそう。
はいはいはい。
まずいやつばっか。
そんなにもらってきたんだ。
すごいもらっちゃって、まあ子供はね、
喜んでたから、まあ、めちゃくちゃ嬉しいでしょ、
はい、
一生分のキャンディーだよね。
本当だよ、
もう5キロだね。
来年のハロウィンまで持つみたいな、ね、当分買わなくて、まあ、僕の方も住んでるんですけども、
はいはいはいはい、
それで僕がね、
うん、
その今日歩いてて思ったのが、
うん、
鬼滅の刃の格好をしてる子が意外と多くて。
いや、そうなんですよ、はい、
それで、まあ、やっぱその日本人の、
うん、
うんとその米軍基地で働いてる従業員の人たちも入れるから、
うんうんうん、
そういう子たちなんだろうなって思った
の。なんか違うんですよ。
いや、善逸、
うん、
とか忍とかがなんかちらほらいて、
うん、うん、
まあ、やっぱ日本人だからそういう格好すんだって思ってたんだけど、
うん、彫り深みたいな。
いや、よく見るとあの子ちょっと肌の色がダークだなみたいな。
はいはいはいはいはい。
あの目の色ちょっと青いなみたいな。で、ある家行ったら、
うん、
一家総出で鬼滅の刃の格好してて、
へ
え、お父さんもなんだっけ、あの炭治郎の、
うん、
その水柱の先輩みたいな人、なんつったっ
け、富岡さん。
There you go. お父さんも富岡義勇の格好してて、
はいはいはい、
その学生服どこで買ったのみたいな。
あ、そっかそっか、学ランみたいなの着てるもんね。
そうそうそうそう、
あ、確かに確かに。そう、あ、はあ、そ
う。で、もうなんか子供もねずこの格好してたり、
竹噛んでたりしてんだ。
竹噛んでなかったんだけど、
キャンディーどうやって着るんだろうね。あ、そう。
それでなんか、パーって周り見てると、
うん、
僕あの知らん、全然見てないから分かんないんだけど、
うん、
あの呪術廻戦の
マジで
こう目をあの黒いやつで隠してる、
はい、
アイピローみたいなの隠してる
アイマスクね、
やつとかいて、
五条悟だ。
ごめん、
はい、
全然わかんないんだけど。
五条さんね、うん。俺最強だからってやつ。かっこいいんです、あいつ。あのキャラかっこいいんですよ。
今度見てみます。
はいはい。はい、
で、そう、その、あの、日本のアニメのキャラクターをしてる子供たち、
うん、
大人がすごく多くて、
うん、はい。
そう、あの、このジャパニメーション、
うん、
すごいこう、世界にやっぱ浸透してるんだなっていうのを、
うん、痛感したんだね。
今日はもう肌で感じました、目で感じました。
いや、だからさ、その、はい、おそらくやっぱりこのサブスクリプションサービスのおかげなんだと思う、
はい、
昔ってやっぱりアダルトスイムとか、うん、カートゥーンネットワークとかでもそういうようなセクションがあったりとか、アニプレックスじゃねえや、なんかいろいろ、なんだっけな、津波とか、そういう、うん、なんか深夜枠とかで、あの、うん、厳選されて選ばれたやつっていうのがあったわけ、
はいはい、
あのだからね、犬夜叉ってあったでしょ、
はいはいはい、
日本ではさ、そこまで流行ったわけじゃないじゃん、
うんうんうん、
でもめちゃくちゃバズってたし、犬夜叉って。
海外で、
海外で、ね、特にアメリカで、
はいはい、
犬夜叉知ってるみたいな、知ってるけど日本ではワンピースだよみたいな結構ギャップがあったんだよね。
うーん、犬夜叉、犬夜叉っていうの、
犬夜叉っていう犬夜叉って、
うん、ちなみにあの鬼滅の刃はディーモンスレイヤーじゃないですか。
そうそうそう。
呪術廻戦は？
あ、僕今わかんないっす。
あ、本当、
うん、そこチェケラしてないっすね。いや、あの、まあ、要はそれが始まったことで、はい、要はその運営側がピックするものじゃなくなったんだよね。はい、要はオーディエンスが実際にピックしたものがやっぱり、
はいはい、
やっぱ正当な、そのなんだろうな、審査というか。
なるほど、
うん、バズってるやつやっぱり世界的にも面白いんだねっていう感じになってて、呪術廻戦もすごいだろうし、
うん、
でも今日本ではさ、こう東京マンジリベンジャーズなんだよね、その枠に今君臨してるのが。
もうホットなんだ、
そのあのネットフリックスだとか、はいはい、アマゾンプライムとかでバズったアニメの、
はい、
俺は 最初はやっぱりこう世界的にバズったのって、もちろんさ、そのじゃあ進撃の巨人どうだったのとかそういう話しちゃうともうきりないけれども、うん、
はいはい、
まあ進撃なのかな、もしかしたら進撃、
はい、
鬼滅、呪術廻戦ってきて、はい、で今現時点では、
はい、
東京マンジリベンジャーズだと思うんだよね。たださ、
あ、海外でも流行ってるの。
いやいや、それが俺がそれを聞きたかったの今。東京マンジリベンジャーズのマイキーはいたのかっていうのそれは分かんない。
東京マイティリベンジャーズ、
ま、マンジマンジ
リベンジャーズ、マンジリベンジャーズを、うんうん、今初耳です、ごめんなさい。
そうなんだ、あのね、めちゃくちゃ面白いっす。
あ、そうなんだ。
これね、今昨今本当に少ない、
はい、
ヤンキー漫画、いや突っ張り漫画なのよ。ただこれ
今日から俺はみたいな、
まあ今日から俺はギャグ戦強いじゃん、
はいはい、
だからまあどちらかというとね、まあ、絵はあの東京新宿スワン描いた人なんだよ。
はいはいはいはい、はい、
あの人のやつで、
はい、
あのこれちょっとマニアックな話しちゃうんだけれども、はい、あの今こうここ昨今もう5、6年10年いったかな、あの、はい、転生アニメ、転生系っていうのがライトノベルからものすごく流行ったのね。
はいはいはい、なんかもう朝起きたらなんたらかんたらだった。
いや、そうとか、まあ、交通事故に遭っちゃって、はいはいはいはい、本当にもうイニートみたいなやつだったりとか、そう仕事のもう本当奴隷みたいなやつが交通事故遭っちゃったとか、はい、発作が起こったとかで死んで、起きたらチート能力を持って、
はいはい、
こう RPG の世界にいるみたいなのがもう嘘でしょって思うぐらい多いの、うんうんうん、本当に、
はいはいはい、
なんか お前ら何も何クリエイティビティさないのっていうぐら
い
めちゃくちゃあるのよ、
はい
はい、これもう10とか20とかの話じゃない。
いや 僕でも、うん、僕別にそんなアニメとか全然詳しくないけども、
うん、
僕でもそれが、思い浮かぶぐらい、
うん、
だからよっぽどなんだろう
ね。よっぽどなので俺ね、はい、読み漁ったのこの辺、
うん、
本当に俺多分40タイトルぐらい読んでんだよ、
はい、
この転生系っていうのが、
はい、
でそれでやっぱりメインストーリーまで届いたものっていうのが少ない中、はい、この東京マンジリベンジャーっていうのは、うん、ジャーズっていうのはちょっとそのラインに来てて、
うん、転生系の漫画なん
で、タイムリープなんですね。
はいはいはい、はい、
もう本当にしがない何でもない変なリーマンが、しょうもないリーマンが、はい、もうチンチン書きながらテレビ見てるわけですよ、4畳半の部屋で、はいはい、そうすると、はい、東京卍会というその要は半グレ集団がある女性をこう殺害したっていうニュースを見るわけ、
はい、
おっかねえなーって言って、でもちょっとこの女の子の名前覚えてるなっていうと、うん、自分の当時中学高校時代に付き合っていた女の子なわけ、
はあ、
で、あ、俺ってあの時なんかヤンキーみたいなことしてたな、確か俺が入ってたやつも東京卍会だったよなみたいな感じで、ちょっとフラッシュバックになった瞬間に、
うん
うん、ボーンって背中を駅のホームに突き落とされるの、はい、誰かに、
はいはいはいはい、
で電車に轢かれるってなって起きると、はい、
うん、
高校生になって中学生になってんだよ。
タイムスリップというか、
そうで
過去に戻って、
そうで、おいおいおいおい、どうなってんのこれって言うと今からあの喧嘩賭博始まるぜみたいなでもなんでこんなことやらせられなきゃいけないんだって、いじめられてるやつらのね、こいつ
は、はいはいはい、
ちょっと生きてるヤンキーっぽいんだけれども、要はそのカーストでは勝ってないやつらな、
うんうんうんうん、
でまあその中で一見まあその喧嘩賭博みたいのに出て、
はい、
であのその彼女に会いに行こうと、当時付き合ってた彼女に、
はい、
会いに行こうって言って、会いに行く前に彼の会いに行ったとか会いに行く前に 彼女の弟に会うわけ、
はい、
でこの弟に、いや実はさって、俺未来から来たんだよみたいな話をゲロっちゃうわけ、
はい、
で何言ってんだろうこの人みたいなことを思われるんだけど、なんかだからお前のこの年にな12年後に死んじゃうから、お前も死んじゃうんだよみたいな、弟も一緒に死んじゃうんだけども、だから頑張れよみたいな感じで握手した瞬間にまた戻って
現在に
戻って、
yeah.
でバーンって入ってくるのが警察になった弟なの、
はいはいはい、はい、
で戻ったんですね、
うん、
実は
現実にね、
そう、実は12年前にあなたにあれを言われてから僕はずっとこの日を待ってたんですと、
はい、
でやはりお姉ちゃんは死んでます、
はい、
あなたはどうにかしてまたタイムスリップをして現在の未来を変えてくださいっていう話の、
はいはいはいはい、
で握手がトリガーになるだろうっていうことを突き詰めて、握手をするたびにまた ちょうどその日の12年前に戻ってヤンキーとして生き直してって、この東京卍会っていうのをハングレー集団にさせないで、まっとうな集団とさせて終わらせるっていうのをミッションとして掲げてタイムリープをしていくって話で、これ面白いだよ。
はいはいはい、はい、
これすごい面白くて、
いや今聞いてるだけで本当に面白そう。
いや俺の話し方がすごい上手いだけなんだけど
鼻につくな
俺もね、いや今回あんまり噛まずにちゃんと話してるなと思って
すいません、あの噛まずに言ってるけど結構音がバズってる
うわーごめんなさい、ノイズいっぱい入っちゃって、興奮してるとこうなるんです
そっか、
うん、そう、まあまあそういう話で、これはね逆にこのタイトルってバズるのかどうかっていうのが知りたい、はい、ちょっと長くなっちゃってるんだけ ど俺何が言いたいかというと、ワンピースってそこまでバズってないのアメリカで、
はい、そうだね、
日本ではこんなになっちゃってるのに、でもナルトってものすごいバズったわけ、
はいはいはい、
で犬夜叉はものすごいバズってるわけ、で俺の中で何かこの共通点があって、これ何かっていうと、
うん、
和風なものだったり和製なものじゃないと、
そうですね、
だってさ、
はい、
アメリカ人が侍の話してるやつうちら興味持つかって言ってるのと同じだと思うね、
はい、
だからパイレーツ海賊、うん、は、うん、イエローモンキーのジャパニーズが海賊の話書いてんの、うん、ファッキューメンみたいなちょっとそういうバイアス入る
じゃない、いや分かる分かる分かる分かる分かる、お前らがパイレーツのこと語んじゃねえ、
そうそう、ちょっとそういうのあんじゃないのかなって思う中で、うんうん
はい、
このでもね呪術廻戦ってあれ突っ張りじゃないけれども高校生の話なの、ね、
はいはいはい、
でちょっと喧嘩集その突っ張り集も若干しなくはないのよ、
うんうんうんうん、
だからこの東京マンジリベンジャーズも本当にバズったら日本っていうある、
そうですね、
文化を一つ、
いや
突っ張りってこうもう昨今死んでる文化だけれどもさ、
はい、
俺たちになの時期はすごい強いコンテンツの一つだったじゃん、あれって、はい、ロクレナシブルースだったり、はい、このヤンキー
だったり、ボーイだったり、
ボーイだったり、そういうものってコンテンツとしてしっかりあったじゃん、yeah. ゲームだってそういう系の、ね yeah. 国尾くんとかさ、
あったね、
あったじゃん、ずっとあったわけよ、そういうのって、yeah. でもまあ昨今そういうものがなくなってくる中で、はい、今こう東京のマンジリベンジャーってめちゃくちゃ流行ってるし、はいはい、ゲーセン行ってもやっぱりグッズ化されてるのは、まあ、東京マンジリベンジャーズのやつだから、はいはい、リプレイされてるんだよね、全部呪術廻戦のものだったもの、
なるほどね、
そうだからこれがどういう風にバズっていくのかななんていうのはちょっと興味が湧くけれども、ああ分かんなかったんだね実際ね、
分からないけどもすごく興味持ったから、
うん、
今日これ収録終わったらもう速攻チェックしに行きます、
ぜひチェックしてみてください。じゃあね本編始めていきますか。
そうだね、あのその和っていうので今僕パッと思い出した
んだけど、あ、はいはいはいはい、
あの僕の子供たちが、
うん、
あのある家にまたこうキャンディーをもらいに行った時に、うん、そこの周りにも結構鬼滅の刃の格好してる子たちがいて、
はいはいはい、
剣を持ってね、はい、歩いてる子たちいたんだけど、一人がこうあの善逸の、
うん、
あの雷の呼吸、
はいはい、
一の方みたいな格好してて、
はい、そう言ってない、言ってない、一の方ってね、
そう
ライニングの方みたいな
そう、僕はあの僕の子供にあのその剣がこう振りかざして当たったらどうしようかなってちょっと心配してました
ねえ危ないね、ポテトパンチ子供にも簡単にジャブ出しちゃうから
そうですね、
パコン言っちゃったはい、皆さんねポテト顔の人が見たら要注意です、ジャブが入るかもしれませんということで本編始めていきましょう。
Yes.Ladies and gentlemen, welcome to Low Blow Boxing, No Referee Talk Show.
All right, welcome to Low Blow Boxing. 皆さんよろしくお願いします。私、四次元フォックスでございます。
はい、皆さんこんにちは。ポテトパンチです。
直樹マンまた来た。
またって初でしょ。
え？
いや、
直樹はやったでしょ、もう。
No, this is take two.
ああ、そうなんだ。
yeah.
あ、そっかそっか。
Yes.
もうやらなかった直樹マンがあるわけだね。
Right.
ああ、
so, 直樹マン、ね、何度かね、ボツネタもありますよ。
ああ、そっかそっか。
あの、こう、アップされてないね。
そうなんですよね。
いろいろあって。
いろいろ、 諸事情によりね、アップしなかったやつ、
yes.
とか、ナオキマンでしたか。
Right.
はい、好きな、好きな都市伝説あります、ね、
好きな都市伝説、すっごい難しいな、
うん、好きなやつ。
決めれないな、僕、都市伝説全部好きだからな。
でも、過去系も好きなの。
過去も好きだし、未来も好きだし。
この人がフリーメイソンだったとかも好きなんだ。
まあ、そういうのも好きだけど、僕はやっぱこう、サイファイ系が好き。前も言ったと思うんだけど、やっぱこう、
はいはいはい、
エイリアンとか宇宙系のネタが、
うん、
本当にあのたまんないっすよね。
え、なんかあるんですか宇宙系のネタは。
いや、と宇宙系のネタは特にないんだけど。
ないんですか。うん。
いや、あの、いつかね、こんな話もね、うん、ちょっとこう、我々なりに深掘りしていきたいなと。
うんああそうまあね、シーズン2はちょっとまたね、新しいちょっと企画なんかを考えてますので、
ね。シーズン 2? シーズン2って何ですか？
いや、今度ね、シーズン2をやろうかなと思ってるんですよ。まあ、ちょっとガラッとオープニングの音楽だとか、あの辺も全部変えて、ちょっと一新して、まあ、コーナー設けようかなちょっと思ってるんですね。
なるほど。そう。
だからまあね、新しいちょっと試みも、皆さんね、これまあ、聞いてくださってる人50何名いるわけですけれども、
yeah. はい、
その人たちにも常にエキサイトしていただきたいし、常にちょっと、yes. なんか面白いことやってほしいなって期待されてると思うんですよ、
はい、
やはり電車で聞きながら笑いをこらえていらっしゃる方もいらっしゃると思うのでそういう人たちのためにねどんどんね、はい、活性化していきたいなって思っていますので、ま
あ、僕たちもアップグレードしていかないといけない
ですね。そうなんですよね、yeah. 階級上げていきましょうよ、階級上げて、
right. yes.
最終的にはヘビー級、俺ワイルダーフューリーみたいな試合やりたいよ。
いや、
何言ってんだかね。
わ、よくわからない。
よくわかんないね。そっか、でも今日はナオキマンで行くわけだ。
ナオキマンで行きましょう。
ねえ、レプティリアンズとか俺好きだ
よ。あ、もう僕も本当に大好物。それでご飯本当に2杯ぐらい食べる。
でも2杯なんだ。
そう、最近ちょっと年取ってきてね。
そっかそっか、そうそうそう、3杯はいけないよね。
そう、ちょっと頑張んないと、
うん、yeah. レプティリアンズっていうのが我々の、
yeah.
もしかしたらこうね、元になっている親かもしれないみたいな、ね、
いるかもしれない、
ね、
まあ、あのこうやっぱり僕がね、うん、あのレプティリアンって言って思うのは、
うん、
やっぱその昔菅野美穂が出てたドラマで
イグアナね、うん、
あそこでやっぱ
やつ、ね、
いや、うん、あそこでやっぱヒントが出てたなって、
あの鏡に映った時にイグアナのやつね。
そうなんですよ。
あれさ、またさ、クオリティの低いイグアナだったよね。
いや、しょうがないよ、だってあれ、いや
当時からもう思ってた。
あれ 90s でしょ、アーリー 90s でしょ、
90年代でしょ。
90年代初期の頃だから、
あのさ、覚えてるかな、もう一つさ、足立由美のさ映画でさ、恐竜のやつあった、
あった、レックス、
レックスってやつだっけ、
yeah. Yeah.
あれもチャッチかったんだよね。だからね、この2つね、すごくね、このね、あの 肌質が悪いなってね、すごい子供ながらね、なんかちょっと冷めた目で見てる自分がいたんだよね。
レックスあったね、
あったよね、yeah.なんかサンタの帽子みたいなかぶらされてね、恐竜がね。
あったね。いや、ね、僕、まあ、正直に言うと、その映画は見てないんだけども、
うんうんうん
はい、そういう、パートパートは、
うん、
あのテレビとかで見てるので、
そうだよね、
なんとなくこうイメージはつきます。
まあ、面白いね、90年代の話したらね、ネタ尽きないわけですけれども、
yeah.
まあ、ちょっと本題に入っていきたいと思うんですが、
そ
うです
ね、今日はそのレプティリアンの話じゃないからね。
今日レプティリアンの話、ね、そう、今日はアヌンナキの話をさて置いといて。
したいけどね。
したい。だからまあシーズン2とかちょっと話していきましょうよ。
Right.
Yeah. ね、
いきましょう。
まああの、これさ、ちょっと確認したいんだけど、決まったの？あの、この、まあまあ先に言うとトリプル G 対村田亮太。
そうですね、
うん。
はい。はい。もう日本の、
うん、
ボクシング界の、
うん、
もうナンバーワンのビッグマッチですよ。
ねえ。
いや。
決まったのかな。
ほぼ内定なんじゃない。だってもう日本のメディアだけじゃなくしに、
うん、
アメリカの ESPN とかも発表してるし、
うんうんうんうん、あ、そうなんだ、
はい、まあ、ただ
ライジンのなんかがね、
right、そうなんですよ、これその本当は最初は、
うん、
今年の12月28日に神戸でっていうプランだったみたいなんだけども、
うん、
まあその会場の設備の問題とかで変更になって、 今現在言われてるのが12月29日の、うん、埼玉スーパーアリーナ、
はい
はい、でこの Triple G vs 両田村田
そこだけ日本語の発音なんだまあいいけど、はい、最後まで行くのかなと思って行かなかったね、
そうそう、
まあ、
そういうとこですよ、
うん、
はい、私の
いそうだね、
そこはそこはそんな長持ちしちゃいけないね、それで、まあ、12月29日埼玉スーパーアリーナで、
うん、
この2人による、ミドル級のボクシングの統一戦をやろうっていう話が出てて、
うん、
もう海外のメディアの方でもそういうふうに報道されてる、
うんうんうん、
はい、だけど僕が先日見たあのネットの記事によると、
うん、
そのライジンの榊原代表っていうんですか、
はい、
CEO なのかな、
はいはいはい、社長がね、
はいはい、彼がいやあの会見をした際にいや29から31日は、うん、あのライジンが埼玉スーパーアリーナを抑えてますと、
はいはいはいはい、
ですのでその GGG 対村田をやるんであれば、
うん、
まあ、こう共同開催みたいな感じになると思いますみたいな感じな記事が出てて、うん、
これすごい話だよね。
いやアミンすごいよ本当にどういうこと？
でもさ、だってさ今日なんかこう提携がこんなことありえるの？
そうですよ、もう村田亮太は提携事務所属で、
うん、
まあ、世界戦を日本人が組むとなると必ずね、
うん、
以前も言ったけども提携プロモーションが絡む、
うんうん、
はい、で僕がね、
うん、
この記事を読んで、
うん、
真っ先に思ったのが、
うん、
このライジンが、
うん、
あのね、日本ボクシングの、
うん、
もうこうなんですか、牛耳ってる、
うん、
提携プロモーション様に、
うん、
喧嘩を売るのっていう、
はいはいはい、
提携プロモーションとやり合うつもりなのって、
うんうんうんうん、
僕はその記事を読んで単純に思ったんですよ。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、いやちょっといい話だね、ローブローっぽくなってきましたよこれ、はい、
提携がそんな他の格闘技の団体とこう、
うん、
なんだろう、コラボして、
うん、
イベントやるわけねえじゃんと僕はね、
はい、
あの一ボクシングファンとして思うんですけども、
うん、はいはいはい
はい、だからそこがね、こうこれからどういう風になっていくのか、
はい、
ちょっとこうすごく楽しみ、
はい、ここで実はですね、
Right、
4次元フォックスから一つあるんですよ、
はい、お願いします。
実は私先日、
はい、
電通の知り合いにこの話聞いたんですよ。
はい、
ちょっと面白くなってきたでしょ、
yeah.
ね、いやあのさ、トリプル G 対村田亮太の試合の話って聞いてるって、
はいはいはい、
なんと、
うん、
ん知らない
どういうこと？
あの、
yeah.
まずはまあまあもう最初からオチなんだけれども、
はい、
あの、まあ、担当してないとボクシングはまず
いや出すなよ
そうね、
もうちょっと、いやもうちょっとディープな話くるよ。
ただあのね、これ俺がもしそのチームにいたとしたら多分言えるのはギリギリまでふわふわすると思うって、
うんうんうんうん、
あの、ね、本当に放映権だとかそういうのってギリギリでお互い切羽詰まった状態じゃないと何か動かないことが多々あるんだって、はい、だからめちゃくちゃ残業するんだって電通の人とかって。やっぱり結局どこも決めてないよねみたいなところに中ブラリンのことがすごく多くて、でもスポンサー決まってるから水の配分だとかポスターどこにやるんだあだこうだという形ばっかり最終的に組まれていって、そこに押されていって結局運営側が OK じゃあこれでやろうみたいになるケースが結構多い
んだ。じゃあ何こうボツネタになることも多々あるんだ。
ただボツネタにならしちゃいけないから、こんだけの人たちが動いてるから、
はい、
だからしぶしぶ決めるみたいなところが あるみたいで、
は
あ、だから逆に何が言いたいかというとやる可能性あるんじゃないって。だから要は最初の最後の最後まで、
はい、
例えば提携がいやいやお前ら舐めてんじゃないよと、
はい、
ね、ここぞ10年も経ってないような興行の団体が今どんだけヨギボかスポンサーかなんか分かんねえけども、はい、こっちは何十年ってやってきてんだよっていう、
yeah.
その構えなんだけれども、最終的に、でもスポンサーもう決まっちゃってどうなるんですか、どうなるんですか、もう分かったよ、じゃあもう共同でいいよみたいになる可能性がある、可能性全然あるよみたいな話をちょっと小耳に挟んだんですね。
へー。
なので、まあ、かなり裏側の話なんだけど、はいはい、ギリギリまで本当に答えが出ない、
はい、
で、
はい、
チケットどうするどうなるとかっていうぐらいから、本当にもう本当これが48時間で決まったりするようなことってあるんだって。
はいはいはい。
ポスターだとかそういうものは全部用意しておいて、
yeah. Yeah.
ゴーサインが出た時にもうあたかもずっとプランしてましたみたいな状態で出す
んで、もともとこうでしたと。
そうそう、だからもう実際どうなるかわからないけど、多分本当にまだ決まってないと思うよっていう話でしたね。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、浅いようで深いところまで行けたでしょ、頑張って絞り出して
そうですね。ただ、うん、これね、もしね埼玉スーパーアリーナでやるんだったら、
うん、
そのねヨジニアフォックスの友達、
うん、はい、
いや、あのその電通マンに、
うん、
もちろんもう我々のチケット確保していただいて、
いや、あのね、それはねロングショットだって言われた、難しいと思うって言われた先になんとかなんないかなっていう空気感出す前に、まあ、難しいねみたいな空気感に圧倒されてその一言言えなかった俺は
早えな、
早かった。ちょっとね、あの俺やっぱり察知能力4次元ですから、察知能力が他より長けてるんですよそこは。
なるほど、
うん、ちょっとこれは
ワンチャンならぬ、
これはちょっとあのフレンドシップをアビューズしちゃうなと思ったので、ちょっとそこはちょっとね踏み込めなかったんですけどあのでもね、ちょっと話戻したいんだからでも、
right.
あのごめんね、これはっきり言っちゃって、勝てんのってか勝てるわけないって思っちゃってるのは僕だけ。
いやいや、そんなことはないと思うよ。やっぱり大半のボクシングファンは、
うんう
ん、村田亮太を推してる日本人のファンでも、
うんうん、
やっぱトリプル G はやばいだろうと。
いや、やばいでしょ。
やばいよ。
やばいでしょ、だって。
まあ、彼、ブランク2年近くあるんだけど。
とか言ってもさ、なんていうのかな。
あ、1年か。
試合見てても思うんだけどさ、硬そうな拳してんだよね、殴り方が。
そうなんですよ。はい。
本当になんか、硬そう。なんかこれって、俺、もしかしたら過去最高に硬そうだな、この人のパンチって思うような、
はいはいはい、
ちょっと振りかぶり気味のさ。いいのを当てて、
そうなんですよ、
ね、痛そうだなこの人のパンチって思うんだよね。
この人のシグネチャーパンチは右フックなんだけど、
うん、
右フック打つ時も、
うん、
その拳の人差し指と中指の硬い一番硬いところ、
は
あ、そこで当たるようにこうね手のひらを外側に向けて、
うん、
あの打つんだよね。
あのね、
うん、
実は空手も、
はい、
その第一第二拳で殴らなきゃ、政権好きで殴らなきゃいけないの、
うんうんうんうん、
だからもう本当にもう 何段とかっていう人たちの空手道をやってた人たちとかって見ると、
はいはい、
そこに剣道ができてるんだよね、
はいはいはいはい、
だからまあ通ずるものがあるのかどうかわからないけども、
うんうん、
そこで殴ってんだあの人。
そうみたいですよ
やばいな、はい、
彼の右フックも強い、ボディも強い、
うん、
いやもう全部強い。
だから大丈夫なの？だってね、2回負けてるよね、村田亮太選手ね。
そうですね。はい。まあ、どっちもリベンジはしてるんだけども、
うん、
いや、まあ、その、ゴロフキンが唯一負けて、
うん、
1回負けて、1回引き分けてる相手が、
うん、
カネロ・アルバレスだけ。
だよね。
いや、それで、まあ、その試合は、どっちも、うん、いや、ゴロフキン勝ってただろう。みたいな声が多いんだけども、まあ、やっぱりゴロフキンは、カザフスタン人なので、
うん、
まあこうボクシング界的にはちょっとマイナーな国、
うんうん
はい、アルバレスはメキシコでボクシングめちゃくちゃ盛んなので、
うん、まあちょっと政治がね、まあ、
そうそう
絡んでるちょっと匂いがするよね、そこはね、
はいはいはい、全然あり得ると思います、
はい、
それでまあゴロフキンは今 IBF のベルトを持っていて、
うん、
村田亮太は WBA のベルトを持ってるんだけども、
うん
まあ、これの統一戦をして、
うん
はい、それでね、まあ、その後どうなるのかなって感じなんですけども。
そうだね、
まあ、過去にねこのトリプル G、
うん、
ゴロフキン 日本人と2回試合して、
そうだよね、
まあ、どっちもあの楽勝に倒してますし、まあさすがに、うん、村田亮太とはレベルがちょっと違うと思うんだけども、
うん、
はい、それにしてもね、まあ本当にこう不沈感ですよ、ゴロフキンは、
ね、ちょっ
と僕も村田亮太が勝つイメージがつかない、
うん、
どっちもこうファイタータイプ、
うん、
あのこうガード固めて、
うん、
前に出て打ち合うタイプなので、まあそこでねどっちがこうプレッシャーをあの相手にかけて下がらせるかっていうのが、
うん、
やっぱキーになるんじゃないかなと、
うん、
はい、まあ、どっちもパンチありますからね。
そうだね、
はいはい、
じゃあちょっと最後にさ、ちょっと予想だけ聞かせてもらっていい？
僕の予想ですか、
うん、
まあそうだな、まあやっぱ僕はそういうひいき目とかなしに、
うん、
ああやっぱゲンナジーゴロフキンの、
うん、
そうだな、5ラウンド、
おおマジか、
5ラウンド、
はいはいはい、
TKO 勝ちですかね。
あそう、
はい、倒れないにしても、
うん、
こう防戦一方、ロープ際で防戦一方になって、
はい、
レフリーが止めるんじゃないかなと、はい、思います。
私は、
はい、
最後まで判定で、
はい、
ゴロフキンが勝つ、
あなるほど、
うん、で村田亮太の顔はボッコボコっていうような状態がちょっとイメージつく。
耐える、
でも耐える、
はあ、
うん、最終的にちょっとフットワーク使って逃げていくんじゃないのかななんて、で最後までポイントを狙っていくんだけれども結構いいのもらって顔がボコボコ腫れちゃうっていうなんかイメージがつくな。
なるほどなるほど、
うん、これ行きたいねこの試合ね。
行きたいよ、うん、12月ね井上尚弥の試合もあるけども、
うん、
井上尚弥の試合もちろん井上尚弥自身は見たいけど、
まあでもさもうこんなん見なくてもいいような試合じゃ悪いけれどもさ、
そうなんですよ、相手がね、うん、申し訳ないけどね調整試合みたいな感じなので、
うん、そうだよね、
いやそれより、まあ、我々は
こっちのが、ね、
いや、うん、生ゴロフキンをね、
うん、
一度見たいなと。
ちょっとチケットピアで張り付いてください、ポテトパンチさんよろしくお願いします。
そうですね、もう全力で、うん、ヨジニア・フォックスもねその電通マンに、
ああもう分かりました、はい、分かりました、僕もちょっと頑張って、
いや頑張ってもらって、
うん、頑張ってちょっと言いますよ、じゃあそしたらね、はい、ということでじゃあ前半はこんな感じでいいでしょうか。
Alright
さて、うん、後半なんですが、
はい、
まあ、過去の超エピソードとかを遡ってみるとそれこそ、はい、袴田事件の話をしたり、
yeah.
WBA のベルトの話とかいろいろ直接的なこの選手だとか今後行われる選手の話ではないちょっとこう、ね、また異質なエピソードっていうのも過去にあったじゃないですか、
はい、
まあ、そんな感じで今日はボクシング、まあ、ボクサーたちの名言で大体こうなんだろうな英語で書かれてたりするからリスナーの人たちは若干意味分かんなかったりとか、ね、ニュアンスが結構伝わりづらいなっていう思う節がちょっとあるんですよ、
はい、
なので、うん、まあ、ちょっといくつか、まあ、お互いに好きな名言なんていうのをシェアしたいなっていうふうに思うんだけれども、
そうですね、
うん、いっぱいあるじゃない、
あるね
名言って、はい、だからボクシング名言なんていうとやっぱり日本語でもやっぱり略されてるもんいっぱい出てくると思うけれども、ポテトパンチはなんかボクシング名言ボクサー名言で好きな名言心に残る名言なんてありますかね。
そうですね、まあまずは、
うん、
一つは、
うん、
まあ現実な、
うん、
現実に存在するモハメド・アリーの、
はい、はいはいはいはい、
彼の、
うん、
クォートで、
うん、
一つあるんですけども、
はいどうぞ、
うん、彼が言ったのが、
うん、
I hated every minute of training、
うん、
but I said don't quit suffer now and live the rest of your life as a champion.
はあ、かっこいいね。まあちょっと直訳してくださいよ。
まあ直訳すると、
うん、
トレーニングの、まあ全部、うん、全部のトレーニングが嫌いだったと。
うん。
うん、だけども、自分に、やめるなって言い聞かせたと。
うん。
はい。それで、やめないで、今苦しんで、うん、残りの人生、チャンピオンとして、
うん、
生きようっていうふうに自分に言いかけて、ああ、頑張ったんだと。
はあ。
はい。まあ僕が言うとね、こう安っぽいですけどね。
安っぽくなったね。
うん、直訳をバーゲンセールみたいになっちゃう、
ね。直訳をちゃんと準備してなかったなっていうのが、まあ、ひしひし伝わって
くる。いや、それはやっぱフリースタイルなんでね。僕たち生の声を届けたい
の。ああ、そう。まあいい逃げ方したね。まあまあ、でもどう思う？これは。
これはね、今になって思う、今になって聞くとすごくこう胸が痛くなる。
そうだよね。
これは僕は現役の選手にすごくこう聞いてほしいフレーズなんですけど、
ね、まあもう自分に勝つって一番難しいからね。
難しいよ、自分が一番の強敵ですよ、弱い自分がね。いや
本当にそうなんだよね。あと1回持ち上げる、あと1キロ走る、
はい
ね、あと1ラウンドやる、
はい
ね、っていうところなんだろうね、はい、やっぱりね、どの世界でも同じなんだよね、はい、あとちょっとやっておいて、あとが楽になるわけではないんだけれどもね、ただ、うん、それでつく自信みたいなものだったりがね、強さっていうものにつながっていくっていう素晴らしい話だよね、
うん、僕はそれやっぱ今頑張れば、
うん、
将来的には少しは報われるのかなと、うん、
そうだよね、
少しはこう未来への、
うん、
なんだろう、投資じゃないけど、
そうだね、まさにそういうことだよね、
はい、はい、うん、なのでね、やっぱ現役でもボクシングに限らない、僕たちにもこれから全然いくらでもあることだと思うんだけども、やっぱ今頑張って、
うん、
ね、未来をね、こう、うん、楽じゃないけども、
そうだね、まあ、明るくしようというかね、
はい、
力強いものにしていこうよっていう一つ一つなんだよね、うん、で、現役時代何回サボったの？
数えきれないですよ。これは
何回自分に負けた？
僕の師匠もきっと、ね、聞いてくれてるんでね。
あ、そうだね。
そう、言えないですけども
。あ、そう、
僕はこう一喜一憂しちゃうタイプだったんで、
うんうんうん、
はい、毎回勝ったらね、
うん、
もういいやみたいなね。全然そんなやつがチャンピオンになれるわけがない。
いやでも分かるけどな、まあ、しょうもないんだけど、俺はさ、うん、昔剣道ずっとやってたんだよ。
聞きました、何回も。
月曜日と木曜日と日曜日に稽古があったんだけどさ、はい、6時ぐらいかな始まるの、うんね、うん、もうね5時半ぐらいからもうすっごいテンション下がってくんの。
それは何ですか、もう疲れちゃって。
いや、もう行きたくなくて。
あ、6時から
始まるのよ。
あ、はいはいはい、
5時半ぐらいからもう、
ね、はいはいはい、
もう無性に行きたくなくなって、何回もさ仮病使ったしさ、しかも日本のこの武道ってさ、
はい、
何 75% ぐらいずっと柔軟なのやるのが、
はい、
で実際防具つけてさてやりましょうって本当に1時間の稽古の15分だけなのよ。
はい、
ずっと腕立て腹筋背筋やった後ストレッチストレッチストレッチストレッチストレッチストレッチストレッチストレッチストレッチってやって、
はい、
それまでもこう道場きれいにして、
うん、
ずっとそういうことをやって、やっとこう防具つけられるって言ったらバチェーンって市内で叩かれてさ、
はい、
何回も警備を使ったよね。
あ、それはもう何、うん、行きたくないの、退屈で行きたくないってことか。
全部だよ。
辛くて行きたくない。
辛くて、
まあ、辛いっていうのは、まあ、メンタル的に辛いかもしれないけども、
うんうんうんうん、
その剣道の稽古自体が辛くて行きたいんじゃなくて、
うん、
それがこうそこに行くまでの準備段階が嫌で
そう
サボりたかった。
一回として楽しいと思ったことがなかった。俺は
なんで始めたんだろう。
いや、もうだからもう、まあ、そんな小学校の間なんてさ、うん、自分に選択肢はないじゃない。
あ、それ意思はないよね、
うん、やれって言われたから行くみたいな感じでさ、うん、俺はだからもう6年生ぐらいで音を上げて、
うん、
兄貴とは違くて段を取らずに、
はい、
やめちゃったからね。
うん、
だからまあこんな大人になっちゃったっていう結論なんだよね。チャンピオンにはなれ、そうチャンピオンにはなれなかった。どうしようねえよ。チャンピオンにはなれなかったっていう感じだよね。あ、まあじゃあ次のなんか名言あります？他
に僕ですか？
はい。
先に僕のね、これあの言う前、うん、僕これとっておきなんで。
あ、そうなの？とっておきなの？
いや、じゃあなのであのもしね、ユージニアフォックスもあればちょっと
シェアしていただきたいなと。あのね、これね、知ってるかどうかわかんないけれども、
はい、
フランク・ブルーノっていう選手なんだけれども。
僕は知ってますよ、あのブルーノ・マーズ。
違うよ、それブルーノ・マーズじゃん。名前違うの気づいたじゃん。
歌上手で、
しかも自分の中でブルーノという名前のレパートリーがブルーノ・マーズしかなかったっていう教養の低さね。本当にしょうもねえな。ポテトパンチって、
すみません、
うん、目からね枝出ちゃってしょうもないんだけども、あで聞いたことない、フランクリン・ロイ・ブルーノ、はい、
知らないです。
いや、元 WBC のヘビー級王者ですよ。
はあ。
うん、で、戦歴で言うと、
うん、
45回試合してて、40回勝ってて、
はい、
KO38 回ですからね。
僕より強かったんだ。
もう余裕だよ。デコピンで白目むいちゃうぐらいで、ポテトパンチは。もうデコピンで、デコピンで茹で上がっちゃうぐらい。
ドラゴンボールの世界ですね。
うん、そうそう。はい、で、まあ、実は彼は、あのこの80年代から、まあ、2000年最後96年だから、その80年代から90年代やっていたから、うん、でヘビー級って言ったらまあご存知だと思うけれども、当たり前にレノックス・ルイスだとか、
はい、
マイク・タイソンとか、okay. そういう人たちとやり続けた人なんだけれども、
はい、
まあ、あのまずこの名言を言う前に、この人がこうどうやどういうこうどうやって落ちていったかっていうところが結構重要なんだけれども、
okay.
そのまあ、マイク・タイソンと再戦という形でに、1996年にやって7年ぶりに再戦して、
はいはい、
3回 TKO 負けで王座からあの、まあ、落ちちゃうわけですよ。で目負傷して、
うん、
一生目が見えなくなる可能性を宣告されちゃったんだね、うん、でこの試合を最後に、まあ、引退をするっていう96年に、ね、はい、現在彼はちなみに59歳だから結構なお年の人なんだけれども、
でもさ、
うん、
何25年ぐらい前だからめちゃくちゃ若かったんだね。
そうそうそうそうそうそうそう、はいはい、で2003年にね、
はい、
あの妻との離婚とか、
はい、
元トレーナーが自殺とかっていうものが重なって、
うん、
ちょっと鬱っぽい症状っていうのが本人の中でこう出始めてしまうんだよね、うん、で医師と警察が自宅を訪れてね、ブルーノを、まあ、精神病院にこう行きなさいっていうことをねアドバイスして、
はい、
そこで、まあ、バイポーラー双極性障害っていうふうに診断されるわけよ、
はい、どういう症状なんですか。
まあだからさ、まあまあ躁鬱っていうふうに言われる症状なんだけど、うん、まあ簡単に言うとものすごいテンションが高くなったりとか、
うん、
ものすごいテンションが低くなって、
もう情緒不安定になっちゃう、
情緒不安定になってしまう、結構今ね現代病の一つでもあると言われているんだけれども、そこでまあ今だって一番有名なのはデパスとか、そういうプロザックだったりデパスっていう結構強めの薬を取って、そのアップダウンの激しさっていうのを中和するような、結構やっぱりまあかんもうここまで診断されちゃうと結構薬取らないとダメになっちゃうような病気なんだけれども、でその2年後実はあの2000年からコカインをね使っていたってことを告白するんだよね。でそのまあコカインとかっていうのももちろんさ、パコンってテンションが上がったりしてしまって、うん、withdraw って言ってその抜けた後にドコーンとこうテンション下がっちゃったりするっていうところもあって、
はい、
まあ、
はい、
可能性の話なんだけれども、それが原因で双極性障害になっちゃったんじゃないかっていうふうに言われているわけ、
うん、
でこの事実を踏まえて、
うん、
彼が言った名言っていうのがね、
うん、
Boxing is the toughest and loneliest sports in the world。
うん、
まあ直訳するとボクシングとはこの世で最もタフで孤独なスポーツだっていう名言をしてるわけよ。でこれがねなんか俺の中でグーッとくるんだよね、
はい、
でもちろんこのね実はあの長いのよ。でこの名言っていうのはあの、うん、続きもあって、
はい、
それはファンにもわーわー言われて、
はい、
あのいろんな人たちから応援とかもされるんだけれども、結局戦う時は1対1の戦いで、ものすごく怖い恐怖との戦いなんだよっていう意味で彼はこの名言を言ってるんだけれども、何かこの彼が引退後そういうようなすごく不幸というか、まあ自業自得っていうふうに言ってしまったらそうなのかもしれないけど、不幸なことがいろいろ重なってこの名言っていうのによりこう拍車がかかったんだよね。でまあこれとまあちょっと通ずるなって思うもう一つの名言が、これ実は彼がまあこう因縁の対決だったわけ、このマイク・タイソンっていうのが、まあ当時まあ分かると思うけど、マイク・タイソンって言ったらもう超スーパースターだし、誰でも戦いたいし、
もうボクシングの顔ですよ、
ね、顔だったわけじゃない、さっき言ったみたいにさ、もうボクシング知らなくてもマイク・タイソンっていうのを知っていた人だから、彼の名言なんですけれども、これの彼の名言っていうのが、あのこれねちょっとね、またこれもすごくいい名言で、英語のやつを今ちょっと一瞬すぐ出すんだけれども、日本語、まあ日本語でいいかね、あのあなたが戦うは誰もがあなたの敵ではない、
はい、
そしてあなたを支援する者が必ずしも味方というわけでもない、っていう、
はい、
Everybody you fight is not your enemy、
はい、
and everybody that supports you is not always your friend、っていう名言で、なんかこのものすごい派手で栄光あふれるような舞台で戦っていた人たちなのにもかかわらず、
はいはい、
すごい孤独な名言が残っているなっていうのが、このシビアなボクシングの世界っていうのを物語る上で非常にこう僕はこう哀愁がある、
なるほど、
素晴らしい名言じゃないのかなって思って、この2つをちょっと選ばせていただきました。
なるほど、
うん、まあいいでしょう、なかなかこう、まあ、哀愁溢れるいい名言でしょ、うん、ありがとう、
ちょっとこう切なくなるというか、
そうそうそうそう、なんかでもボクシングって結構なんかそういうイメージあるじゃない、
ありますね、
ロッキーもそうだしさ、
はい、
なんかの明日のジョーもそうだしさ、はい、なんかその、はい、哀愁的なスポーツっていうのが僕のイメージはすごく強くて、
はい、
その中であのすごくね心に残る2つのちょっと名言をピックアップしました、
はい、はいはい、
まあ、ここでねポテトパンチがしっかりとローブローボクシングを落としてくれると
、
う
ん、なるほど、
はい、
僕がねマイク・タイソンといえばね、
はい、
なんか I'm gonna eat your children みたいなね
なんか お前の子供食っちまうぞ、
ね、なんかそういうね、うん、イメージしかないんですけども、
うん、
はい、まあこれはね僕が、最後まで持っておいたのは、
はい、
ちょっとこれはあのリアルライフの話ではないんですけどそう、現実の話ではなくて、
はい、
あのロッキーってご存知ですか？
さっき今言ったよね。さっきもロッキーってキーワード出したよね。うん、
先にあの、ね、お手つきしちゃいました。
うん、お手つきじゃなくて、俺はいいリードを出したつもりだ
ったんですか。
うんうん、
あ、なるほど。はい、
うん、
これロッキーの言葉で、
はい、
これロッキーが確か、
うん、
アポロクリードの
息子に、はいはい
はい、
うん、
クリードっていう映画
で、ね、もう大好きだよ、ね、大好きだよ、うん、
言ったんですけども、
うん、
彼が、It ain't about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward って言ったんですよ。
じゃあお願いします、直訳を。
何がですか、
今の直訳をして。
あ、今の、
うん、
今の日本語で聞きたい。
日本語で言わないと届かないから、
ちゃんと。そうですよね、
うん、はい、オーディエンスにね、
うん、僕は、うん、はい、
そこが苦手だからね、ぜひここで、はい、やっていただきたいなと思いながら、
はい、
うん、
これは、ロッキーがその、うん、アポロの息子に言ったのは
また、うん、また言うの、ね、そこ、うん、
今そこであのこう労働してるんですよ、
頭の中、うん、気づいたよ、うん、気づいてるよ、くるくる回ってるよ、今、
いいですか、
うん、
はい、君がどんだけ強く打てるかじゃないんだと、
うん、
うん、どんなに強く、
ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん、
すみません、
うん、いいよ、
どうして、
いいよ、
よろしいですか、
続けて、こういうのが面白いと
思う、続けていいですか、
続けてください、はい、
どんだけ強く投げられていいんじゃないないんだと、
うん、
うん、あ、ちょっとダメ
はいはい、ちょっと仕切り直そう
か。OKOK、うん、仕切り直しましょう。
仕切り直そう。Yeah. はいはいはい。
どんだけ強く殴れるんじゃないんだと、う
ん、どんだけ強く殴れるんじゃないんだ、うん、
はい
はい、
どんだけ強く殴られて、
うん、
倒されても、
うん、
起き上がって、
うん、
どれだけ前に進めるんだと、
うん、進めるかだ、
どういう意味ですか日本語にした
、うん、腹いて、マジで腹いて、下手すぎて腹が痛い。まあだから要はあの、うん、どんだけ殴れるかがボクシングではなくて、
うん、
どんだけ殴られても立ち上がって前に進み続けられるかな、はい、それがボクシングなんだよっていう、うん、まあ名言というかセリフですよね台本ですよね、ね。
これあのロッキーが考えた言葉じゃないですからね、
うん、そうなんですよ、
究極言っちゃう、
そう、脚本家が書いたセリフですから
ね、yes. はいはい
はい、
それは、まあ、素晴らしい、うまくまとめていただいてい
やでも素晴らしいローブローボクシングな、yeah. あの落ちと滑り方でしたけれども俺は
浅いね、
いや俺は大好きですそして今電車で聞いてる人、通勤中に聞いてる人、笑いをこらえながら変な人だと思われないように、はい、耐えながらこのポッドキャスト聞いてくれると思いますよ、
は
い、
そうですね、
うん、だから本当に皆さんこのポッドキャスト面白いと思うので、はい、お友達に紹介してくださいこのポンコツぶりをぜひ週2回あなたたちに届けていきますので、はい、こんな感じでね、ポッドキャスト今日も終わりたいと思います。
はい。
いいですか？
いいですか？終わっちゃったもん。
いや、俺はいいよ、もうこれぐらいで。本当に。最高でした。ありがとうございました、マジで。ね、最初はね、ちょっと本当にしょうもないあの話だったんですけれども、うん、あの、都市伝説の話とかもしちゃいましたし。
そうですね。今度しましょうよ、ね、あの、本格的にね。
あ、いいですね、
yeah.
うん、
はい、
トリプル G とね、村田亮太、
うん、フォックスマンっつってね直樹マン、ね、フォックスマン、
フォックスマン、フォックスマン、ポテトマン、フォックスマンとポテトマン、ポテトマン、難しいしね、言い方ね、あ、そう、絶対バズんないからね、まずね、なんなら皆さんこんにちはって始めてもいいかもしれない、ね、
はい、
うん、まあそんな話からね、あの、最後名言とね、あとはまあ台本という締めを
Yeah.
させていただきましたけれども、まあね、はい、あの、何度も言いますけれども、ツイッター、ね、インスタグラムやっておりますので、そこでぜひね、いろんなコメントいただきたいですし、リツイートなんかもしていただきたいですし、
そうですね、
はいね、はい、あと、Spotify、まあの方で質問も投げかけてますので、もしよければ、こんな話してほしいなとか、
はい
ね、この選手ピックアップしてほしいなとかっていう人がいれば、我々もそこからね、まあ、知ってる人であればそのまま入れます、はい、リサーチ必要であればリサーチをある程度して お話したいなと思っておりますので、
はい、
こんな感じで今日もローブローボクシング終わりたいと思います。
はい。
All right. Thank you so much for listening, everybody. I will see you guys again soon.
Bye-bye.
Bye-bye.